カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。
はい、町山です。あの映画ゴールドボーイご覧になっていただけましたか？
早速
見ましたよ。
どうでした？
いや、私はすごい好きな映画というか、うん、面白かったですね。ただその、はい、町山さんが言う、いや解説者泣かせ、うん、何も知らずに見に行ってほしいという意味がすごい分かったので、
すごいよく分かりました ね。
なんか何をどう言えばいいんだろうと思うんですが、うん、私は出てる俳優のことがみんな好きになりました。
お、え、好きになるかこれ。
なりますよ。みんなめっちゃお芝居いいと思った。
本当、俺これ出てる人が他でなんかいい人の役とかやったらもうなんかもう全然信じられないよ。
いやでも確かにそれぐらいこう説得力のあるね、
ま
あ、なんか誰がいいやつ悪いやつ的なね、
うん、ねえ、
うん、いやでも
まあ本当にあのやっぱりドライブマイカーをみんなね結構見てる人多いと思うんで、うん、あれを見てると、ああこの人はって思っちゃうでしょ最初に。
はいはい、
ね、で岡田将生さんがね、
うんうん、
もういきなりのっけから殺人鬼ですよ、もう。
そうなんですよ。ね、
まあ、そこは本当に物語の序章なんで、うん、言っていい部分というか、はい、あらすじとかに書かれてるような部分だと思うんですけど、私ね、岡田将生さんが、その、はい、ちょっとそういう、なんだろうな、天才すぎるとして人の心がない感じ、ね、みたいな、
うんうん、
まあ、犯罪者ではあるんですけど、ね、はい、なんかそういう役どころ、なんかちょっと、こう一般社会に馴染めない役どころやってる時の岡田将生さん、すごい好きなんで、
は
い、
うん、
おー。
来た来たと思って
騙されて殺されちゃうよ。もう役の中でそういう。
あと衣装が良かった、岡田将生さんの。
ああ。
そのあの役柄、人柄みたいなのをすごい際立たせる幼児山本の。
いい感じのシャツなんだ。あ、幼児山本なんだ。
はい、衣装良かったですね。ただなんかこれ以上言うとなんか
普
通に見に行ってもらった
方がいい。それを上回るね、
うん、
羽村仁成くんのね。
ね。う
ん、
いやー、すごかったです。あの子は何歳なんですか、うん、役だと13歳、14歳の役です
。いや、若いです。だってこの間まで子役だったよ。
わー、すごい
俳優さん。星野アンナさんもすごかったしな。
よかったですね。
ちょっと悲しいんですけど ね、
うん、ね。その子供たちの、あと前出洋二さんか、
うん。
子供たちの、はい、まあ、子供たちっていうほど子供の年齢でもないんだろうけど。
うん、
中学生ぐらいですね。
ね、はい、すごいこう、私が結構そのお芝居の部分で、
うん、
はい、
すごいなって思ったのが、うん、こう映画の中のゴールドボーイという世界としてのお芝居がめちゃめちゃうまいっていうのもあるけど、
はいはいはい、
その子供が大人を騙す時の芝居の芝居をするのがめっちゃうまいと思いました。
そうそう、この映画芝居の芝居が多くて、
そうそうそうそう、
すごい多重的な演技をしなきゃなんないんですよね。
そこがすごいなって。
どこから私たちは、うん、その芝居と芝居の芝居の差を見分けられていたんだろうっていうことを考えると、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっともう一回見たいかもしれない。
そうなんです
よ、
うん、
それを考えると、
そうそう、最初の方から芝居の芝居の芝居をしてるようなもんだから、
ね、
あ、騙されたというね、
うん、
はい。いやでもね、この映画ね、本当にね、宣伝に苦労しててね。
そうでしょうね。
言いづらい
ですよ。どういう映画だって言えないんで、お客さんはなんだかわからなくて、
うん、
こう、選びにくいんですよ、この映画 見に行きたいっていう風にね、
うん、
だからちょっと苦戦してるところがあって、
うんうん、
劇場でね、
うんうん、
もうこれはもうはっきり言うんで、とにかく面白くてびっくりする大逆転映画なんで、
うんうん、
ぜひご覧になっていただきたいんですが、実はこれタイトルにね、
はい、
トリックが隠されてるんですよ。
ゴールドボーイ、
これね、スティーブン・キングの小説で、
はい、
ゴールデンボーイというものすごく怖い小説があるんですよ、
はいはい、
で、これ脚本のね、港武彦さんがそういうタイトルにしたら、ゴールデンボーイを知ってる人だったらこの映画の恐ろしさが分かるはずだっていうことをツイートされてるんですよ。
へ
ー、というふうに言えば多分スティーブン・キングとか好きな人は、え、そんな映画なのってことでね、ゴールドボーイを見に行ってくれるかなと思うんですけど、
うん、
はい、本当にでもこういうね、どんでん返し系の映画は困るね、宣伝も。
でもやっぱり何も聞かずに見て、うん、見てほしいですよね。
ね、
うん、
うん
う
ん、はい、
何も聞かずにとラジオで言うのもあれですが、
なんだかわいく、うん、でもね、すごくね、じゃあ怖いだけの映画なのかっていうとそうじゃなくて、すごい切ない映画であって、
うん、
ね、本当にもううるっとするようなところもちゃんとある、それが成立してる、まあ、これは金子修介監督 のタッチなんですよ。
うーん、
はい、みずみずしさとかもちゃんと残ってて、
ね、
まああんまり言うとまたまずいので
そうなんですよ、
はい、もうとにかくゴールドボーイ今でも間に合いますんで、劇場でやってますんで、はい、ご覧になっていただきたいと、はい、はい、
そして、先週、映画監督が作ったミニシアターを舞台に描いた青春群像劇、青春ジャック、はい、止められるか俺たちを2という映画、はい、井上純一監督の作品ご紹介いただきまして、
は
い
は
い、
私はちょっとね、はい、あの上映タイミング合わなくて、はい、今週見れなかったんですけど、はい、レンゲちゃんをね、
見てきました、
うんうん、
はい、ああ、よかったです、これすごく好きでした。
あ、どの辺が、
はい、なんかその80年代をこう舞台にしたその、はい、映画界隈のこのなんか自意識と才能と、でも運が必要だったりみたいな、こうゴニャゴニャしたところって、私は映画撮ったことはないですけど、でもなんとなくそのこう、うん、これまで自分の青春時代を思い出してわかるなっていうところを、またなんか映画の力で明るく祝福してくれるようでよかったです。はい、
これね、80年代が舞台なんですけど、その中でまた入れ子構造になってて、60年代70年代の映画を見て、80年代の主人公の予備校に通ってるね、井上純一監督自身の、まあ青春時代ですけど、がなんて60年代70年代にとんでもない映画があったんだろうと、で具体的には若松浩二監督が作ってた映画を見て、その彼の弟子入りをするという実話を元にした映画がこの青春ジャックなんですけども、これもタイトルにトリックが入ってるんですよ。これ青春ジャックというタイトルは、はい、若松浩二監督が1970年に作った映画のセックスジャックへのオマージュなんですよ。でこのセックスジャックってのはややこしい映画でね、まずその当時ハイジャックというその飛行機を乗っ取る、まあ、うん、なんというか都合というかですね、政治運動が、すごく、まあ、注目された時なんですよ、
はい、
だからハイジャックに引っ掛けてセックスジャックってタイトルにしたんですけど、
うん、
内容がとんでもない映画で、その、まあ、その当時ですね、60年代終わりっていうのはもう、まあ、世界中の学生たちが革命を起こそうとして、まあ、いろんな運動をしてたんですけども、この学生運動家たちはですね、連帯ですと言って、セックスばっかりしてるんですよ。連帯を広めるんだとか言って。と、一人、すごく、なんていうか、まあ、童貞の少年が出てくるんですよ、
うんうん。
ね。で、彼だけはそのセックスしないんですよ。
うん、
これはこの青春ジャックという映画にその構造は置き換えられてるんですよ。
ああ、そう、ね、そう言われるとそう、そうですね。
ね、あの、うん、井上純一さんの青春時代のそのウブな少年が出てきてね。
杉田ライルさんが演じていた。
そうなんです。
はい。
で、ところがそのセックスジャックの方でそのセックスしなかった童貞少年が、突然一人でですね、過激なテロを展開していくんですよ。
ほう。
で何をするかというと共産党本部を爆破します。
お
これその当時は共産党は全然戦うことを忘れた日和見のふぬけ集団だって言われてて、その震災国からあの攻撃の対象になってたんですね。
うん、
ジャックの舞台となる80年代にはチェッカーズをプロデュースするんですよ。
あ映画の中にもこうちょっと出てきましたね。
秋山道夫さんって人なんですけど、
はい、
チェッカーズという、まあ、スーパーアイドルグループがありました、はい、80年代に。それを売り出したのが実はそのすごいテロリスト少年演じてた秋山道夫さんなんですよ、うん、
いや
もうとんでもない複雑な構造になってるというね。
はい、
はい、それがまあ青春ジャック、止められるか俺たちを2なんですが、
はい、
はい、今回ねご紹介した映画は、
はい、
やっぱりそういうまあ世界中の若者たちが革命を求めていた1960年代終わりから、1970年代初めに実際にアメリカであったことを描いた映画です、
はあ、はい。
それが今週22日金曜日に公開になるコール・ジェーンという映画なんですが、はい、どうぞ、うん、はい。今ね かかってる曲はその1968年というこの映画が舞台になっている時に、ジャニス・イアンという、フォークシンガーの人が出した、スイート・ミズリーという曲なんですけども、うん、これ、ね、ジャニス・イアンって人は日本でもねフォークシンガーとして大当たりした人なんですが、
はい、
この当時はものすごくこれ過激な歌で、
うん、
もう人の言う通りに生きてたらあなたはもうロボットになるしかないわっていう歌なんですよ、
うん、
自由を勝ち取るために戦いなさいっていう歌なんですよ、
うんうん、
でそういう時代だったんですね1968年っていうのは、うん、はい、はい、で、 この映画、まずその主人公は弁護士の奥さんで、45ぐらいの、ジョイという奥さんで、まあ、お金持ちで、でホテルの、まあ、パーティーとかに行ってドレスを着てですね、優雅にカクテルとか飲んでるんですけど、そのホテルの外では学生たちがベトナム戦争に反対する運動をして、機動隊と対決しているという、その、でも主人公はそんなものと全く無縁に優雅な主婦をしているんですね。で、ところがこのジョイさんは、まあ、娘がですね、高校生ぐらいの娘がいるぐらいの年齢なんですが、妊娠しちゃうんですよ。これが望んでない妊娠なんですね。で、どうしてそんなことが起こるかっていうと、当時ですね、アメリカでは、結婚している夫妻が避妊をすることが禁じられていたからです。
もうそこからびっくりだ。
驚くべきことなんですけど、当時そうだったんですよ。有罪判決が出てるんですよ。
だっ
でして
、
ょ？
そんな、
ね、夫婦の寝室に、まあ、法律が介在するという異常な事態があったんですけれども、では、まあ、この弁護士さんは法律を破ったら弁護士資格は、まあ、取り消されるんで、否認しないでいたら、まあ、子供ができちゃって、ところが、まあ、お年でですね、この、妊娠で出産しようとすると、ジョイさんは心臓病で死亡するというふうに医者に言われるんですよ。
危険ですね。
ね、ところがその当時はアメリカでは、人工中絶は憲法が守ってくれなかったので、女性の権利として。で、これ舞台シカゴなんですけど、シカゴでは、中絶が禁止されていました。で、唯一許されるのが、医者がですね、母体の命を守るための中絶を行う場合だけなんですよ。ところが、それを決定するのは医者たちの会議で決まるんです。
それもよくわかんないですけどね。なんでって思っちゃうけど。
そうね、病院で医者たちが、産婦人科の医者たちが会議をして、この女性は命を守るために中絶をすることを許すっていう場合だけしか許されなかったんですよ、当時。
当人の意思じゃないところでしか決められなかったんですね。
決められなかったんです。で、しかもその当時の産婦人科医の90%は男性なんです。で、男たち、おっさんたちが会議しながら、彼女の命よりも、ね、子供の命の方が大切だから、中絶はできません。判決されちゃうんですよ。
でも2人で育てるのにって思いますよね。その本当は
ねえ、
そうしたいはずなのに。
命もかかってま
そう
す
なんで
し
す。
ね。
そ
そうなんです
うそう。生ま
ね。
れたとてという
で、
か。
どうしようってことになると、もう一つだけ許される例があると。精神科医に、このままだと自殺するという診断書を書いてもらえばできるって言われるんですよ。すごい世界ですよ、この当時。
ちょっと。
そこまでしないとダメだったんだっていう。
当時はダメだったんです。それ女性が犯罪になっちゃうんですよ。
なんか
殺人罪になっちゃうんです。
仮に、そもそも罪になるのがおかしいと思うけど、別に妊娠も出産も一人でできるものじゃないのに、女性だけなんだとかも思いますしね。
女性だけなんですよ。
ね。
で、まあ、夫はですね、法律に触れることができないので、言いなりになろうとするんですね、弁護士なんで。で、もう彼女が一人で戦わなきゃなんなくなって、で、まあ、闇の医者に行って中絶をしようとするんですね。で、その場合、その当時ですね、大体1000ドルぐらい必要だったらしいんですよ。それは現在の100万円に相当します。で、このジョイさんは銀行に行ってお金を下ろすことができないんです、普通は。
どうしてですか？
アメリカでは1974年まで銀行は、女性の口座を作ることを認めてなかったんです。
わあ、てかまあもう全てにおいて全然権利がないんですね。
全く権
本当
利なかっ
に。
たんです。
もう人間、人間と言って指しているものが、男性のことを人間と呼んで、
そうだったんで
女性
す。
はただの不随物だったんです
ね。
でもこれね、イスラム教国でも現在そうですよ。女性が銀行口座開けないとこもあるんですよ。で、とにかくお金が引き出せないから、その中絶費用が、夫の小切手を偽造して引き出すしかないんですね、その当時の女の人がお金を引き出そうとしたら。
そっか、やんなくていい罪をね、重ねてしまうのか。
そうなんですよ。で、まあ、そういう状況で今度は闇 医者に行くんですけど、うん、当時は闇医者における手術では事故が多くて、うん、かなりの女性が亡くなってます、それで。で怖くなっちゃうんですね彼女が。
そうですよね、う
ん、で八方塞がりでこのジョイさんがどうしようって、このままだと私は死んでしまう可能性が高いと、
うん、
そこで、まあ、ある張り紙を見るんですよ、
はい、
その張り紙にはコール・ジェーンって書いたんですよ。
ほう、
それがこの映画コール・ジェーンのタイトルなんですね、
うん、
はい、でそれはジェーンに電話してって意味なんですね、
はい、
だからこの映画、副題で日本では女性たちの秘密の電話という副題がついてますけれども、うんうん、でなんだか分かんないけどジェーンって人が助けてくれるかもしれないと思って、うん、そこに電話すると、これねジェーンっていうのはコードネームで、
ほう、
シカゴのですね、女性権利、女性の権利運動の、まあ、運動家の人たちが作った、まあ、中絶を助ける組織だったんですね、
うん、
で闇のネットワークみたいなものがあってそこで女性たちを助けていたんですよ、
うん、
でこれはねアメリカの過去の歴史とつながっていて、昔その、黒人たちが南部で奴隷だった時代に、
はい、
南部の奴隷たちを助ける闇のネットワークっていうのがあったんですよ、
うん、
地下ネットワークって言って、まあ、地下鉄道って言われてたんですけども、はい、逃げようとする逃亡奴隷の人たちを自宅とかにかくまってどんどんリレーしていって、うん、奴隷制度をやっていないその北部まで逃がすっていうネットワークがあって、うん、でそれにヒントを得て作られたのはそのジェーンズコレクティブというジェーン集団、ジェーン団体という、まあ、なんていうか、まあ、地下の女性救済ネットワークなんですね、
うんうんうん、はい、
これ全部実話なんですよこの映画。で そこで非常に安心できる医者に、うん、まあ、頼んでですね非常に安く手術ができるということをやっていたんですね、
うん、
はい、でこの女性の権利運動家のリーダーはあのエイリアンのシガニー・ウィーバーさんが演じてるんですけど、
はい、
これ結構ねあの大物女優さんがいっぱい出た、非常にハリウッド、まあなんていうか、まあ、の非常にその中規模作品として作られてるんですけども、
うんうん、
これね、なんとですねこういう話にもかかわらず、
はい、
演出タッチが非常にその明るいコメディタッチで描かれてるんですよ。
コメディ
結構重たい、まあ、議題というかね、感じかなと思いましたけど、
は
い、まあ、手術シーンはすごくかなりリアルに描かれていて、
うんうん、
そこは非常に衝撃ではあるんですけれども、なぜこの映画が明るい映画として作られているかというと、
はい、
このあと1973年にアメリカでは、連邦最高裁判所がですね、中絶に関しては女性が自分で決める権利であるという判決を下しまして、
うん、
でこの、まあ、中絶すると罪になるというのは憲法違反であるという判断をしたので、
うんうん
うん、まあ、なんていうかハッピーエンドが待ってるわけですよ、その後には、この後には、
うんうんうん、
だからこの映画の中の5年後には、
うん、
でこの映画を見るアメリカ人はみんなそれを知ってるから、
うん、
そのなんていうか最終的には女性の権利が守られるということで見ることができるんですよね、
うんうんうん、
でだからすごくある意味明るく作られてるんですけども、
はい、
この映画で、ね、もう一つ恐ろしいのはね、うん、このジョイさんがまあ、そういう手術を受けに行くんですが、うん、彼女自身自分の体に何が入っていて、
うん、
どうして妊娠して、っていうことを全然知らないんですよ。
はあ、性教育がなかったんですか？
当時性教育って存在しませんでした。
はあ、
アメリカには、うんうん、ね、であのさっき言ったみたいに産婦人科医の9割は男性だったわけで、
うんうん、
でアメリカで性教育が禁じられたのはね、マーガレット・サンガーという女性がいて、
はい、
この人はですね、まあ、お母さんが十何人子供を産んで貧しかったで、
うん、
ね、子供をたくさん産まされることで女性が貧しくなって学問もあの受けられなくなっていて地位が低いということで、
うん、
三次制限をしようって運動した人なんですね、
うん、
でまず自分も知らなかったし誰も知らなかったから女性の体というのはどうなっていて、うん、どうすればその妊娠してまた避妊ができるのかってことを書いたパンフレットを作ったんですよ、
うんうん、
1910年代なんですけれども、はい、それは猥褻罪で逮捕されて有罪になっちゃうんですよ。 だから女性のための女性の体はどういう仕組みなのかっていうことを印刷することが許されなかったんです。
うーん、
みんな知らなかったの、
うん
ね、なんか徹底的にね権利が与えられない、
うん、そう。だから10代の女の子とかがもう次々と妊娠して、このジェーンっていう組織の仕事のほとんどがですね、うん、10代の少女がまあレイプされて妊娠して、うん、それをなんとかするっていう活動がほとんどになるんですよ。
う
ーん、でまあこれアメリカ日本より進んでなかったんですよ。
そうですね、
うん、
とんでもない時代で、うん、でまあこの映画はでもそれが最終的にはね、その1973年の最高裁判決でまあジェーンたちが勝利して終わるわけですけども、
うん、
この映画実は2022年に公開されたんですよ、アメリカでは。
あ、
そうなんですね、
うんうん、
はい。なぜその時、まあ2022年にアメリカでは大変なことになっちゃって、この映画のハッピーエンドが破壊されちゃうんですね、
うん、
というのはアメリカの連邦裁判所、要するに憲法判断をするところが、
うん、
中絶の権利を憲法は守らないという判決を出しちゃったんですよ、
うん、こんなここ数年でそんなこと起きるって思いますけどね、普通に考えたらね、
うん、ね、
うん、
それはまあ、最高裁っていうのは9人の判事が多数決決定するんですけれども、うんうん、その9人中現在6人が、まあ、共和党に任命された、保守的カトリックの判事なんですよ。
うーん、
で彼らそのずっとカトリックの、まあ、宗教的な理由で中絶に反対してたんで、
うん、
で、まあ、中絶の権利を国家は守らないと、
うん、
アメリカという国は守らないという判決をしたんで、うん、アメリカのですね、共和党が多数支配をしている州議会の州が一斉に、中絶を禁止しました。
うーん、
で現在レイプだろうと何だろうと絶対にできないんですよ。
いやー、なんかその中絶の手術を受けるためにその州のこの境をこう越える人とかもいるんでしょうね、はい、きっとね。
そうです、うん、だ共和党が支配してない州では、うん、州議会をね、
うん、
まだ中絶ができるんですけど、うちのカリフォルニアとかね、
はい、
でそこまで旅行しなきゃなんないないですよ。でも少女が旅行することってできないですよ。
できないですよ。大人でもね、うん、なかなか時間も費用も何もかもいってるんだから。そうなん
です
よ。
でアメリカでもその大企業はお金出したりしてるんですけど、
うん、
でそうじゃない場合、要するにまあ14号の子が妊娠して、で、まあ、そこに電話をすると、まあ、ボランティアの人たちが彼らを彼女たちを中絶ができる州まで運んであげるっていう、まあまあ、秘密ネットワークができてます。
うーん、
僕その運動家の人にも電話でインタビューしてるんですけど、
はい、
彼らが一番そのなんか怖がってるのは、その助けをした人まで有罪になっちゃうんですよ。
はあ、その中絶の、手助けで、じゃあ例えばその、国境、あ、国境じゃない、州の境をまたぐために運んだ人ってことですか？
そうです。彼ら、彼女たちが有罪になるんです今、各州で、だから顔出せないんですよ、彼女たちは、ジェーンたちは、
だからその当時と同じようにこうジェーンというコードネームじゃないですけど、
はい、ジェーンという名前でやってます今も。
あ、今もジェーンでやってるんですね。
そうですか、
はい、なるほどなるほど、
は
い、
は
あ、
だからね、この映画ね、とんでもないことがアメリカでその1968年にあったんだなっていう映画だったのに、
はい、
現在今起こってることです。
いや、皮肉っていうか、なんというか ね、
なんか単純になんでこの現代の価値観とかでそういう政策を取ろうってなっちゃうんだろうって思うんですけど、うんね、
でも日本でもやっぱりその吸引法、海外で認められてる、はい、まあ、体に優しいと言われるその中絶法よりもこの
薬を使う方法ですね、
方法がなかなかこう ね導入されなかったりとか、
日本ではね、だから要するにアフターピルがなかなか認められなかったり、
ずっと
女性の
体に、あと日本今文部省がね、性教育に関してその避妊とかを子供に教えるなってやってるんですよ、
うん、そうなんですよね、うん、そうそう、
教えない意味が分かんないですけど、
ね、いや
教えない意味が分かんない、
本当にね、なんかその人間の、その 後輩、はい、後輩というか、はい、まあ、セックスを説明するために、うん、その、メダカの写真とかで解説するっていうのを聞いたことがあって。
は
い、
メダカじゃないよね。
メダカじゃないよねって思うんですよ、
まあ、日本で今すごくその性教育を抑圧しているのは、まあ、はっきり言うと、政権担当している党の裏側に、そういう保守的な団体が、支持団体として存在するからですね、具体的に言っちゃうと。うはい。まあね、そういうことでね、この映画は68年のアメリカのことって関係ないじゃんと思うかもしれないですけど、今アメリカでも日本でも起こっていることなんです、
はいはい、ということでぜひ見ましょう、
はい
はい。今日は今週22日金曜日に公開になる映画コールジェーンをご紹介いただきました。町山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
どうもでした。
以上、アメリカ流れ物でした。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。